朝夕の寒さを覚えつつも、摂理の御業において春への歩みというものを誠確かにしてくださり感謝をいたします。忙しき日々の中、あなたへの感謝からこの日、この時を取り分けて御前に集いし、兄弟姉妹たちをどうぞあなたが豊かに祝福してください。そしてまたやむを得ない事情から見舞いに一度言えない兄弟姉妹たちをも、あなたがどうぞ深く憐れんでください。また家族から離れて過ごす者、また心に不安を抱える者を、どうぞあなたがその見ておいて慰めてください。特に病を抱える者にあなたが癒しの見ておいてくださって、その者を支える者をもあなたがどうぞその御言葉において強めてくださいますように。家族を思いやるその祈りの一つ一つをどうぞあなたが聞き届けてください。今朝もインターネットを通して礼拝に預かるものがおります。どうぞ等しくその強きに腕を伸ばして、御言葉にある恵みというものを豊かにお与えください。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書の3章の21節から38節までの御言葉であります。新教約聖書では新約聖書のその106ページ上の段、ルカによる福音書3章21節からの御言葉であります。ルカによる福音書第3章21節、民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。ヨセフはエリの子、それから遡るとマタとレビ、メルキ、ヤナイ、ヨセフ、マタティア、アモス、ナウム、エスリ、ナガイ、マハト、マタティア、セメイン、ヨセク、ヨダ、ヨナハン、レサ、ゼルバベル、シャルティエル、ネリ、メルキ、アディ、コサム、エルマダム、エル、ヨシュア、エリエゼル、ヨイム、マタト、レリ、シメオン、ユダ、ヨセフ、ヨナム、エリアキム、メレア、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ、ヘッサイ、オベド、ボアズ、サラ、ナフション、アミナダブ、アドミ、アルミ、ヘスロン、ペレツ、ユダ、 ヤコブ、イサク、アブラハム、テラ、ナホル、セルグ、レウ、ペレグ、エベル、シェラ、カイナム、アルパクシャド、セム、ノア、レメク、エトシェラ、エノク、イエレド、マハラルエル、ケナン、エノシュ、セト、アダム、そして神に至る。以上であります。今朝与えられました御言葉では、シーエスがその宣教を始められた時のことが記されています。その宣教の働きを始めるに先立ってシーエスは民衆の間で洗礼を受けられました。私はその時天が開けたということ、そして聖霊がシーエスに下られて天から御声が聞こえた、このことを記しています。言葉は大変短いのでありますけれども、とても美しく、また神々しい光景がここでは描かれています。その光景に続いて聖書は主イエスの系図を記しています。聖書にあります全ての福音書には主イエスがそのお働きを始められる前にこの洗礼を受けられたということを明らかにしています。読みますとそれぞれに、少しずつ伝え方が違っているということをお気づきになられると思います。それはそれぞれの福音書がその事実から着目をしたこと、すなわちシーエスの地上での働きというものをどのように伝えるのか、そこへの着目が違っているからであります。私たちが読み進めていますルカ福音書が着目をしたところ、それはシーエスがその宣教の働きを始めるにあたって民衆の間に立たれて洗礼を受けられたということでありました。これは何か民衆と同じく主イエスが何か汚れが汚れがあって清められる必要があったということを意味しません。意味するところはその宣教の働きに際して改めて民衆と私たちと大変に近いところ、低いところに立ってくださったということです。思い起こせば御子イエスは意図高き神の子、そのように告げられつつも羊飼いたちの印として会話桶の中に寝ておいでになる、そのようなお方でありました。そしてまた両親ですね、マリアとヨセフにその身を委ねて定めに、律法の定めに従って歩まれていく、育たれていく、そのようなお方でありました。そしてこの洗礼の時にも神の御前で悔い改めるべきその民衆たち、民衆と同じところに立ってくださってご自身の 近さ、また低さというものをお示しくださったのでありました。23節から示されます。主イエスがこの時およそ30歳であること、そしてまた続いて系図が綴られているということでも、ある面ではその主イエスの近さというもの、また低さが描かれている、そう申し上げてよいのだと思います。それは子としての低さ、子供であり続けられたという面であります。まず30歳と言いますのは、イスラエルのお定めにおきまして、祭司の子供たちが一人前の仕事ができる年齢として定められています。律法の規定ですね、民数記にありますけれども、祭司の仕事に従事できるというのが30歳以上もそう定められていることになります。またこの30歳は創世記ですね、創世記の最後の物語ですけれども、ヨセフがエジプトをファローから任された時の年齢としても記されています。そしてダビデが王となった時の年齢も30歳でありました。ですからここでは王としてのケースということも考えられるわけです。ただ一方で23節にはヨセフのことを思われていた、少し意味深な書き方から始められまして、ずらずらずらと名前が書かれています。77名ですね。ここで注目をしたいのはその名前の書き方であります。日本語訳の聖書では少し分かりにくいのですけれども、全ての名前が誰それの、エリの子ですね、エリのというか、マサトのレビのという書き方がなされているのです。つまりこの系図において一貫して明らかにされているのは、子供としての結びつきということで、先ほどの思われていたというところは、一方では血のつながりがないということを意味していますけれども、系図において示される最後のところをですね、そこに結びついているわけです。つまりイエスの宣教というものは、その歴史においてはイスラエルの子であるとともに、そのご存在においては神の子であられるということであります。ですから主イエスのなされる宣教とは神の子としての宣教でありまして、そして主イエスを通して私たちが神のことをなされていく宣教である、そう申し上げることができます。この神のことされるということが私たちの成長であるということですね。このことを聖書から改めて教えられていく。私たちはある意味で親であったりもしますし、肉体的にはなかなか年齢も重ねてきたなというふうに 私自身も思わされるわけですけれども、子であるということを聖書から改めて教えられていくということは大変に重要なことであろうと思います。と言いますのも、私たちがたとえいくつになったとしても、ただひたすらに神の御前ではその子供であり続けるからであります。私たち改革派教会の本質は御子自身、古きを訪ねて新しきを知るであります。時代におきまして、私たちの肉体というものは、また暮らしぶりというものも変化をするわけでありますけれども、神の本質は変わることがありません。つまりは神の子とされた私たちの本質というものは変わり得ないわけです。その本質であり頂点がこの御子であられる主イエスであります。初代教会はこの御子であられる主イエスを長男、長子としてそのお姿を通しに生き生きと過ごしたわけです。ですからこの御子イエス・キリストとその初代教会の姿を御言葉から学んで、また私たち自身の古い子としての体質が少しずつ変えられていく、これが私たち改革派教会の歩み方であります。これまで読み進めました聖書のところも、主イエスが御身を養子に委ねつつ、イスラエルの子としての定めというものをしっかりと果たされるお方であったということでした。そして民衆の間で洗礼を受けられたのは誠のイスラエルの子、神の子としてふさわしくその民を完成に向けて立て上げていくリーダーとしての役割のためです。ですからこれから主イエスがなされる宣教とは、聞き従う私たち一人一人が神の子として変えられていく、そのような宣教であるということです。その意味におきまして、聖書はここでこなる主イエスがどのような方であるのかということを改めて示しています。21節、民衆が皆洗礼を受け、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。注目をされていることは、民衆の間で受けられたことであるとともに、御子が祈っておられるこの姿でありました。ルカ福音書、そして続く使徒言行録は、どの他の文章よりも多く主イエスが祈るというお姿、また弟子たちが祈るという姿を描く文章です。弟子たちを選ばれる際ですね、弟子たちが選ばれる際も主イエスは夜が明けるまで祈って、そして選ばれたということが記されていますね。 また5000人への給食、このことをなされる際も天を仰いで賛美の祈りを唱えてからなされました。そして私たちが今日祈る、共に祈る主の祈りをお教えくださいました。そしてまた主イエスはその受難の前の時ですね、エルサレムに来られて神の家が祈りで、祈りの家であること、このことをこよなく望まれたお方であります。つまりシリウスは誰よりもその祈りにおいて優れたお方であったということです。そしてそれゆえに続く使徒言行録で示される弟子たちもその教えを受けて熱心にまた生き生きと祈りました。要はその神の子として父により頼む祈りの生活の始まりというものがここでは描かれているということであります。ここで私たちが神の子として教えられるにあたりまして大変感謝なことがございます。それは主イエスこそが実に私たちに先立って祈ってくださってるんだということです。そしてここでは何よりも感謝すべきは洗礼を授けられた子供たち全てとともにシエスは今も祈り続けてくださっている、このことで、西谷教会では献金会社のお祈りは特に洗礼を授けられた方々にお願いをしているというわけです。私も経験をいたしましたけれども大変に緊張いたしますけれども、ただそのお祈りにはそのお祈りに先んじて主イエスはお祈りをくださっている。そして私たちが共に祈るとき、主イエスは共にいて祈ってくださっている。ですからその祈りは神の御前で決して主にあって貧しくはされないということであります。続いて聖書は主イエスが祈っておられると天が開かれて聖霊が下ってきた、このことを記しています。ここで記されていること、示されていることとはつまり子なる主イエスがとうとう私たちのキリストとなられたということであります。天が開かれるというのは旧約聖書で用いられる表現で神の権限、姿が現されるということを示す言葉であります。旧約聖書のエゼキエル書の冒頭ですね、一章一節にはエゼキエルが証明を受けたときのことが記されています。そこにはこう書かれているんですね。第30年の4月5日のことです。私はケバル川の下半に住んでいた捕囚の人々の間にいたが、その時天が開かれ私は神の権限に接した。神がエゼキエルを召されて預言者として召されたとき天を開かれました。 まあ、この時と同じことが起こされたということです。ただこの2つの場面を見比べますと、似たところと違うところがございます。似たところは、人々の間におられるときに天が開かれたということでありますけれども、違うところは権限の現れ方、姿現しの現れ方が違うということです。エゼキエル書では神の権限というものは火のような激しい幻であったということが記されています。すなわち何か激しくて、またそのエゼキエルを主観に訴えるような姿表しであったということです。一方で主イエスに臨まれたのは鳩のように目に見える姿でと記されています。このお姿をどのように理解するかについては様々な議論がされてきました。ただイザヤ書42章が表す聖霊の姿、ここには傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく灯芯を消すことなく、こう書かれていまして、そのようなお姿が表されているのではないか、そのように考えられています。先ほどお読みをしました、エゼキエル書の冒頭で書かれていることですね、その火というものと対比をする意味でも、穏やかでまた客観性のある姿表しであった、そのように捉えて良いのだと思っています。その時全ての人が何か鳩のような姿を見たのか、そのことについても議論がありますけれども、少なくともヨハネによる福音書の1章32節では聖霊者ヨハネがその目に見える姿という客観性を持っていたことを明らかにしています。このような証になる。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水で洗礼を授けるために私をお使わしになった方が、霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。つまりここでは聖霊が主のイエスの上に下って来られた、そのことにおいてキリスト、まさに子たちの主として宣教の準備が整えられた、このことが示されているわけです。それはやがてペンテコステを経てシエスの名を通して私たちにも授けられる聖霊、神の子、ことされるべき聖霊がここで与えられているということであります。そして22節の後半部分、聖霊が下って来られると共に天から聞こえた御声そのものが、その神と御子、頭として私たちが称えるべく、実に 私たちと比べようもなくふさわしいお方であった、このことが示されています。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。この御言葉を読みますと、父なる神がどれほど御子を愛しておられたか、そのことを見て取ることができます。その神からこよなく愛されたお方が私たちの主であるということ、これは大変に感謝のことであります。なぜならこの御言葉、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという御言葉は、今聖霊において神の子とされた私たちに、主なるキリストを通して与えられている御言葉である。今私たちに与えられている御言葉である、そう言い得るからです。すべてはこの神が神の子主イエスを愛する、心にかなわれているというところに私たちの源泉があります。そしてこの方を通してのみ私たちも神を父とお呼びすることができる。そして従っていくことで、すでに神の御心にかなうものとしての歩み、その歩みが整えられていくということで、その意味でこの御言葉は私たちにとって大変感謝の御言葉である、そう申し上げることができる御言葉でありますけれども、受けられた主イエスにとっては大変に厳粛な重たい、少し大胆に申し上げますと、そのような御言葉であるということができるかもしれません。と言いますのも、この御言葉こそキリストであられる主イエスにとっての証明の御言葉であるからであります。そして実に主イエスはこの御言葉を生涯にわたって大変に重くお受け止めになられた、そのように教会は考えてまいりました。と言いますのも、この天からの御声を聖書にある二つの御言葉、その御言葉として捉えてきたからであります。それは詩編2編7節と、先ほど触れましたイザヤ書の42章ですね、一節の御言葉であります。詩編2編はイスラエルの王がその職務に就くときに読まれた詩編であったそうです。王として、子たちの王として、神から主イエスに与えられた職務が、イザヤ書の42編、すなわちしもべとなられる証明であったわけです。キリストであられる主イエスはその生涯を通して 子であるということを貫かれたお方でありました。そしてまた生涯を通してしもべであるということを貫かれたお方でありました。そして天におられる今も子であり続けておられます。ですから私たちが主イエスの名において何よって神の子とされ、そしてまた神の子であり続けるとき、主イエスはその霊において子たちのしもべとして実に片時も離れずに共にいてくださるということで、今朝私たちはキリストであられる主イエスが宣教を始められた時、その時のことを聞いてまいりました。宣教を始めるにあたって主イエスはその高き御身を低くされて私たちの間に来てくださいました。それは共に子であるということ、神の子であるということで、そのことをお示しくださるためでありました。私たちがキリストであられる主イエスを長子とする神の子、そのために主イエスはその恩義を私たちと近くまた共にしてくださったのであります。そして今年で歩む私たちはただそのキリストと結ばれているがゆえに、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そう呼ばれています。主イエスはその生涯神と外のほどされた私たちの成長のために、その聖霊において永遠にしもべとして仕えてくださるお方でもあります。そのためにいつも私たちに先立って私たちと共に祈ってくださるお方ではあります。神の子とされ、神から愛される子としての生涯、その生涯をこれからも祈りつつ共に歩んでまいりたい、そのように願っています。お祈りをお捧げいたします。主なる御神、皆を崇めます。キリストなる主イエスをお使わしください。感謝をいたします。今朝の御子のその述べ伝えの御業の始まりを覚えることをお許しくださって、心からの感謝を申し上げます。その宣教の御業はあなたからの霊においてことされる御業であったということ、そのことを今朝教えられました。ことされた私たちがどうぞこれからもその頭であられる主イエス・キリストにあってあなたの子として愛されているということ、このことを覚えさせてください。また 洗礼を受けられていない方がおられるが、どうぞその恵みを十分に味わうことができるように、あなたがその御言葉を持って招いてください。そして今年で御心にかなう歩みが整えられるように、主にあってその御言葉によってどうぞ導き続けてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。
アーメン。